おはようございます。私には一つの趣味があって、それは朝早く、まだ暗いうちに起きて、暗いうちに山を登ることなんです。そう、普通登山といえば、ね、明るくなってからやるもんですよね。だけど訳がありまして、暗いうちに山頂のどっか見晴らしのいいところまで登っていきますと、今度そこで三脚を立ててカメラを設置して、その日の出の写真を撮るのが大好きなんです。で、普段私コーヒーは飲まないんですけど、ああいう時、あの日の出の写真を撮りながら、あの登山用のストーブでお湯を沸かして、でそのコーヒーを入れて飲む、これが大好きなんですよね。あのその日によってその日の出がこういろいろ異なりまして、本当に絵になる時もあれば、まあっていう時もあるんですけど、いずれにせよこの新しい一日をそういうところで、そういうふうにして始めるのが大好きなんです。やはりこう日の出、日の入りもそうですけど、誰をも引く力がありますよね。見て感動せずにはいられないものがありますよね。科学的に言えば、その昇ってくる太陽っていうのは、この地球においてのこう我々を含む生き物をこう生存させてくれる力を持っているわけですよね。この太陽が私たちに命を与えると言っても、ある意味では過言ではありません。で、ほとんどの、まあ、北極とか南極というごく限られた地域以外では、必ずや毎日日が昇り日が沈むのを見ることができるわけです。そう、そういう意味で、まあ、言葉がおかしいかもしれませんけど、太陽がこの地球の世の光であるとも言えるわけですよね。今日読みましたヨハネの福音書にある主イエスの言葉に、五節のところに、私は世の光であると記されています。これはヨハネの福音書で何度も繰り返されるテーマでありまして、イエスは光である、イエスなしに私たちは暗闇の中にいる。そう、ある意味でこの暗闇によって目が閉ざされていて、神が働いておられるその真実を、その真理を見ることができなくなってしまう。そのようなテーマは、今日読みましたこの生まれつき盲目の人の話とよく合います。しかし皆さん、想像できますか？生まれつき目が見えないってこと、私はなかなか想像しようとしてもピンとこない。あの例えば途中から視力を失うっていうことだったら、まだ想像できるかもしれませんよね。今まで見てきた美しい光景をこうとにかく忘れないように努力するだろう、ね、その日の出の光景ですとか、あるいは雪に覆われた山々、もしくは春の新緑、夏の野花、そういうものを忘れないように努力することでしょうし、もっと必死にこう思い出そうとするのは、きっとその愛している人々の顔なんでしょうね。とにかく忘れたくないのが妻の顔、子供たちの顔。そういうのならまだいくらか想像できるような気がしますけど、生まれた時から何も見えないっていう人々は、一体この世の中をどう受け止めているものなんでしょう。私にはよくわかりません。しかし考えるだけでもあまりにも悲しく、 あまりにも大きな悲劇であり、不公平な感じがします。イエスと弟子たちはそのような人に出会ったときに、まず弟子たちが問うのは、なぜなんですよね。まあ確かにこの弟子たちの世界観というのは、一世紀のユダヤ人的な視点ですから、今の我々とは異なる部分があります。まあ彼らの場合はそういう病はもう当然罪の結果であるという大前提があって、まあ、あるいはここでこうなんか長い細かい話でなぜ彼らがそう思っていたのか、なぜ私たちはそう思わないのかっていう話もしようと思えばできるんですけど、今日はいたしません。でなぜかと言いますと、2つの理由があって、1つには、場合によって私たちも実は似たような考え方をすることは今でもあるんじゃないかっていうことなんですね。まあ、一つの例としては、もう30年前ぐらいになるんでしょうか、エイズという病気が、主に同性愛者の間でこう感染していく、そんなことが広く知られたときに、多くのクリスチャンの人たちはそれは彼らの罪深いライフスタイル、生き方に対する神様からの刑罰だと思っていたわけなんですね。それほど大昔のことではありません。あるいは今だってどうでしょう。よく報道されるこの日本においてもホームレスの問題があるわけですけど、どっかで私たちはその愛を持ってそういう人たちを見るのではなく、いや大体そのほとんどは何か大きな失敗をしたり、あるいは働きたくない怠け者だって思ってしまう傾向がどこかにあるかもしれませんね。そう、人の苦しみは罪の結果であるっていう考え方は、あるいは今だって私たちのどこかには残っているかもしれません。二つ目に、この罪と、苦しみのつながりについて詳しくお話をしない、理由は、ここで弟子たちがイエスに聞いていることは、もっとその罪云々というより根本的なところで、そのいわゆる普遍的な問いである、人が苦しんでいることを見たときになぜっていうところであるからなんです。どの時代にあっても人々が苦しんでいるときにはなぜと我々が思うのです。なぜ何も悪いことしていない人たちが病に悩まされるのか、なぜ貧困に陥ってしまうのか、なぜ自然災害に遭ってしまうのか。このなぜという問いはいつまでたっても消えません。今日の箇所で主イエスはその問いを受けて、逃げることはしません。しかしと同時に、何かあたかも簡単そうな答えを出すこともしません。まずそこでイエスは何をするかと言いますと、その罪とその苦しみのつながりはないという、そのことを否定するんですね。3章の前半でイエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。しかしそこから続く言葉がちょっと難しい。また多くの聖書学者によりますと、多分我々が読んでいる多くの訳はちょっとここを間違って訳してるんじゃないかという指摘をするのです。その3節の後半のことです。神の業がこの人に現れるためですと。これだけで見ると、神の業が現れるためにこの人は苦しまなければならなかったっていうふうに受け止めざるを得ません。 だけど、それって随分残酷な神様じゃないですか。本当に神様の御業が表されるために人々は苦しまなければならない、そんな羽目にあるわけなんですか。私たちが神が愛であると信じながらも、そういうことを受け止めることはできるでしょうか。そこでその聖書学者たちがこの言語を見ていくときに、興味深い指摘をするんですけど、この3節の後半で日本語の場合は神の業がこの人に現れるためですって、その盲目で生まれたのはそのためですというふうにこう受け取る、ある英語の訳ではわざとそこにその盲目に生まれたのはそのためですって入れてるんだけど、言語にはその盲目に生まれたっていう言葉がそこにはないんです。でポイントになるのはそこで3節の終わりに丸を打つか点を打つかなんですよね。で多くの聖書学者たちが指摘するのは、この3節の後半のところはむしろ丸ではなく点でカンマで4節につながってるんじゃないかっていうことなんです。そうしますとこういう読み方になると思います。3節の後半から読みます。神の業がこの人に現れるため、そしてそこでカンマ4節に続く、私たちは私を使わした方の業を昼間の間に行わなければなりません。そういうふうに読みますと、この人が苦しんでいることは私たちが神の業を行う使命であるという意味になるのです。まあその方が確かにこの私たちが愛であると信じている神のイメージと合うような気がします。まあ最終的にこういう難しい言葉のことは学者の方が詳しいわけで、最終的なことは言えませんけど、だけどそういう読み方をとってもね、もう一つ残る課題があって、結果的にここでイエスはそのなぜっていう問いに答えてないじゃないかっていうことなんです。まあこんなこと言うとえって思うかもしれませんが、イエスがここでそのなぜこの人が苦しんでいるんですかという問いに答えていないのは、イエスには答えがなかったからだと私は思うようになりました。神の子であるイエスが答えられない、答えがね、どういうことだっておかしく感じますよね。いや、イエスにはもう神なんだから全て分かってる、そういう我々は信じるわけなんですけど、もしそういうのであれば、あのイエスが十字架の上にかかっているときに、苦しみの真っ最中のときに叫んだ言葉、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったんですかっていうことは説明できますか。実際にイエス様がそう語ったんです。なぜ。イエス様が最も苦しい時に同じ問いをしたんです。なぜですかと。後ほどそのことに戻ります。そこから続くこの話は本当に不思議な興味深い話で、この人が癒されるんです。なぜイエス様がこういう癒し方を選んだかはよく分かりませんが、自分の椿を地面の土と混ぜて泥を作ってそれをその人の目に塗るんですよね。言うまでもないことですけど、なんか 目がよく見えるようにしたければそこに唾かけられるとか、泥塗られるっていうのはちょっと正反対の感じがしますよね。だけどそういうことをして そしてそのシロアムという池で洗ってきなさいと。彼はイエスに言われた通りに従って洗うと、なんと目が開かれる。生まれて初めて見えるようになるんですよ。これもね、想像できないです。どんな気持ちだったのか、どんな、初めてですよ。とにかくここで彼は目が開かれる、見えるようになる。それまで彼を縛っていたその暗闇から解放されるのです。そしてこの光の世界へと導き入れられるわけです。誰がそれをやった？それは私は世の光ですという方なんです。暗闇と光、目が見えないこと、目が開かれること、そういう言葉がさらなる二重の意味を持つようになるのがこのヨハネの福音書なんです。暗闇の中にとどまるものは光を見ることができない。その光とは神の御子であるイエス・キリストのこと、その真実、また神様が今も私たちのただ中に御国を建設されているという真実。目の開かれた人たちはその暗闇から解放され、それが見えるようになって神様の真実と光の世界へと入れられるわけなんです。今日の話の素晴らしいところの一つは、そのことを意味するためのただの例え話じゃないってことなんです。実際にこの男は片方ではその生まれた時から見えなかった目が開かれて見えるように、人の顔がこの色がいろんなものが見えるようになったんですね。と同時にこの話の中で彼は神の光を見ることができるように目が開かれて信仰へと導かれるわけなんです。両方を体験するんです。まあ、この話には実にこうなんか賑やかな場面がいくつもあって、だからこのヨハネがこれを書き記しにあたってこう9章の全文ですよね、1節から41節まで。実は今日もそれ前もって森本先生と相談してたんですよ。どうしようか、礼拝でそれ全部読んじゃうといくらなんでも長すぎるでしょうってことでいろいろ話し合って、そしたら彼がじゃあ2つに分けて読みましょうって、それ第一礼拝第三礼拝はいいんですよ、ちゃんと分けて間になんかあるけど、第二礼拝ってそれぶっ続けて読むもんですから大変長い聖書朗読になったかと思いますけど、ご辛抱ありがとうございます。この話でまずはこの近所の人たち、彼を知っていた人たちの驚きなんですよね。だってこれまでは全然ずっと目の見えない状態だった彼がいきなりこうなんか癒されて、みんなびっくりして、なんだこれはって、あの人じゃないかっていう人もいれば、いや似てるけど違う人だよっていう人もいて、そこでもう笑いたくなっちゃうんだけど、本人がいやいや俺なんだよ俺だよってこう言わなくちゃいけないことになってしまって、まあ、とにかくそんなところで人々は彼をじゃあパリサイ人のとこへ連れて行こうって言って、でパリサイ人の間でもびっくりしてどうこれ理解すればいいか困っているんですね。分裂が生じてしまうと書いてあるんです。まあ、片方ではこんなことができる人はすごいぞっていう人もいれば、いやいやいやちょっと冷静に考えてくださいよ、神の働き云々って言いながらもこの人一番根本的なところを守ってないじゃないかと、安息日を無視してるじゃないですか、それって何事ですかってやっぱり議論になって分裂になってしまうんですよね。まあ、そこで本人にいろいろ聞いて結局分裂になっちゃうから、今度彼の両親のとこまで行くんですね。両親もかわいそうなことに これって本来だったら一生の一番嬉しい日のはずですよ。なのになんかこの怖いパリサイ人の人たちからこういじめられているような感じで、とにかくイエス様に対して肯定的なことを一つでも言うと大変な目に遭うというのを分かっているために、もうビビっちゃって、もう逃げるような答えしかしないんです。またパリサイ人たちは本人のところへ戻っていく、いろいろもっとしつこく聞いていくんですよね。だんだんこのテンションが上がっていくんですよ。お互いにイライラしてくるんですよね。そんな中で不思議なのは、この癒された男の、癒してくださったイエスに対する確信が確実にだんだんとこう増していくところなんですよね。最初はただ一番単純な事実関係しか言わないんです。あの人が私を癒した、どうやったのって、泥を塗ってで洗いなさいって言った、そして今は見える。だけどいろいろ聞かれていく中で、そのイエスに対する確信が増えていくんですよね。だから17節を見ますと、こう書いてある。そこで彼はもう一度盲人に言った。面白いね、未だに盲人って呼んでるのはあの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか。彼は言った、あの方は預言者です。ずいぶんレベルアップしましたよね。預言者ですと堂々とこのパリサイ人の前で言ってるんですね。それはただ彼は私の目を開いたとはずいぶん違いますよ。だけどもっとこう続くわけですよね、この口論というのか。でもっといろいろひどいこと言われたりして、そしたら彼の確信がもっと増していくんです。もうとうとう30節のところですごいこと言うんですね。30から33を見ますと、こう書いてあるんですよね。彼は答えて言った、これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬いその御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついたものの目を開けたものがあるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。とも
うまるで説教みたいですよね。すごい立派な、堂々とここでもうあのパリサイ人に対して確信を持って証しをしているんですよね。まあもちろん ここまで言われたパリサイ人たちはもうたまったもんじゃない。彼を追い出す、追い出すっていうのはね、ただこの部屋を出て行きなさいっていう意味じゃないんです。その街道から追放される、当時のユダヤ人たちの宗教的儀式の中心である街道から追い出されるっていうのはもう切り離されることですよ。もう昔の日本で言えば村八分みたいなものなんですよ。で考えてみてください。彼は生まれつき盲人であったがためにやっぱりこう社会から外されている人なんです。もう部外者扱い、阻害された生涯をずっと送ってきて、イエス様はそれを癒してくださって彼を復帰させることをしてくださったにもかかわらず、ここでパリサイ人たちは彼を元の状態に戻そうとしているんです。追放しているんです。そこでイエスは再び彼のところに戻ってくるのです。再会するところで今度は質問をするんですね。最初の出会いの時に イエスはとにかくこの人に指示をしただけなんです。その泥を塗って洗ってきなさいと指示して、そして彼がそれに従って奇跡的に目が開かれたのです。今度イエスは彼に質問をするんです。信じますか、言い換えるなら、さあ目は開かれたけど本当に光は見えているかいと聞いているようなものなんですね。まあ彼の確信は先ほども言いましたようにだんだんと増していたものの、彼の答えは本当に美しい答えです。正直だから美しいんです。36節のところです。その人は答えた、主よ、その方はどなたでしょうか、私がその方を信じることができますように、ね、私たちがこう教会で信じますかって人に聞いたときに、あんまり喜ぶような答えではないかもしれません。だけど正直なんですよ。いわばここで彼が何を言ってるかというのは、信じたいんです、だけどよくわからない、教えてください、そういうことなんですよ。教会の中に一つあまり良くない傾向があると思うんですけど、人間をこうなんか2種類にこうきれいに分けようとするんですよね。片方では教会用語で言うと未信者、信じない人たち、まだ目が開かれていない暗闇の中にいる、まあそれが信じたくないからなのか、ただ単にこう見えなくて信じていないのかは、理由とか状況はいろいろあるけど、とにかく未信者。そしてもう片方では信仰者で、この人たちは聞かれたらすぐに、はい信じますと喜んで告白をする。それは自分も目が開かれてその光を見たからそう言えるのだと、まあ確かにそれはそれで正しいと思うんですけど、どうでしょう、人間といういろんな弱さと問題のある我々をそうきれいに2つの種類に分けることができるのでしょうか。何かここでイエス様がこの人に惹かれている一つの大きな理由は、その信じますかと聞かれたときにそれがわからないということを正直に素直に認めるところだという気がいたします。本当にその真実の光を、神の光を正しく見ているかどうか、まだちょっと悩んでいるところがあるんですよね。まあ、そうやって彼は自分の悩んでいるところを告白することによって信仰への戸が開かれて、イエス様は愛を持って彼を信仰へと導くわけなんです。またこの続く39節のところでもう少し詳しくイエス様の思いが示されているところです。39節、そこでイエスは言われた、私は裁きのために世に来ました。裁きっていうのは分けることですよね。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。ちょっと難しいですよね。まあ前半はいいですよね。見えないものが見えるようになるために、だからこの人のように、分かりません、教えてください、私の目を開いてくださいと告白する者には目を開いてくださる。しかしそれだけではないみたいですね。逆に何かこう堂々と自信満々で、自分はもうちゃんと真理は全部見えているんだと
主張する者に対しては待ったをかけること、いやどうでしょう、実は見えていないところもあるんじゃないかと、イエスはそんな意図を持ってこの世に来られたと言っているみたいですね。具体的に言えばここではパリサイ人たちのことです。彼らは誰よりもその自分の神の言葉に対する知識と信仰に自信を持っている人たちなんです。私たちは知っているという言葉をよく使うんです。だけど自分たちの目の前に立っている世の光である神の子であるキリストを見ることができなかったのです。さあ私たちはどうでしょう。今日ここに集まって共に信仰を告白しました。共に神を賛美しました。それは素晴らしいことです。神様を喜ばすことです。だけどやはり注意すべきことがあるんじゃないでしょうか。私たちももしもどっかで自分の信仰はもう完成している、これで全て分かっているんだと思い切ったような態度を取ってしまえば、もしかしたらこのファリサイ人たちと同じような立場になってしまっている恐れがあるんじゃないでしょうか。もう全てのことの答えが分かっているんだと思ってしまったときにはもうこれは問題です。だって分からないことがあるんですから。そこで最初に出したその苦しみに対してのなぜという問いに話を戻します。答えがないんですよね。だからイエスもその同じ問いを叫んだのです。イエス様が十字架の上でその言葉を叫んだ時にはパフォーマンスじゃないです。まさに一番苦しい時の嘆きの言葉なんです。そして最も驚くことに、天におられる神様はその主イエスのなぜ私をお見捨てになったんですかという質問に答えていないんです。沈黙で受け止めているのです。まあある人たちは、いやその3日後にその答えが現れたでしょうって言いますよ。だけどそれは結果論に過ぎないんですよ。だってその苦しみながらさ、もう息を引き取ろうとしているイエス様に対しては答えがなかったんです。神の沈黙しかないままで主イエスは息を引き取ってしまったのです。私たちもいろんな信仰生活の道を歩んでいく中で、そのなぜっていう極めて難しい問いに対して答えがないまま歩まなければならないのです。わからないんだか。ある人たちは言います。あのクリスチャンの人たちが言っている神は全能であるということ、神は愛であるということと、現実において神がその苦しみを許すというのは矛盾してるでしょう。そんな自己矛盾のある信仰はデタラメだというわけなんです。私たちにとってつらいのは、その問いに答えられない、反論できないっていうことなんです。少なくても多くの人たちを説得するような答えを出すことはできません。我々にとっては解決できない矛盾としか言えません。だけど私たちは主イエスが世の光であると信じるのです。主イエスの言葉が真実であると私たちは信じるのです。そういう
矛盾にしか思えないような答えられないような難しいところがあっての信仰っていうのは、それは居心地は悪いかもしれませんよ。だけど主イエスもそのつらいところに立ったんです。主イエスもその答えがない痛みを自分の身で感じたのです。だからわからないことがたくさんあっても、一つ確信を持って言えること、それは私たちが苦しみの中にあって、神様にどうしてなぜっていう時に、もしも答えが聞けなかったら、その時の辛さ、その時の痛みこそ主イエスは存じておられる。私たちの苦しみの中にあってイエスが共におられるというのは抽象的な表現ではありません。実際にイエス様はその辛さを分かっておられる。私たちと共におられる。私たちと共に涙を流してくださる。主イエスは今も、そしていつまでも、どんなことがあっても共におられます。どうか私たちの目が新たに開かれること、その世の光を新たに明確に見ることができますことを、そして私たちをただ中で働いておられる神様の技を見ることができますことを切に祈ります。お祈りします。私たちには見えないこと、わからないことがたくさんあります。主よ、どんなに私たちがそれらのことに対しての答えを求めても、それがないときにこそ御子イエス・キリストの臨在を信じることができますようにお願いいたします。主よ、私たちをお導きください。私たちと共におられる主イエス・キリストを感謝します。その御名によってお祈りします。アーメン。